今回問い53ですね、小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか2つ選べということで問題出してます。はい。で、まあこれ毎回同じやつなんですけどね、介護サービスは大きく分けると3種類になりますというところで、居宅サービスで施設サービス、地域密着型サービスと、まあこの3種類がありましてですね、それぞれのサービス内容がまあこちらになってきて、で、まあ今回は地域密着型サービスである、小規模多機能型居宅介護の問題ということになりますね。で、まあ、小規模多機能型居宅介護っていうのは、じゃあ具体的にどういうものなのかというと、まあ、ご自宅があって、まあ、通い、デイサービスが行けたりとか、まあ、訪問来てくれたりとか、まあ、ここに、ショートステイみたいな感じで、宿泊できたりとかっていうのを、まあ、これも一体的にやってしまおうよというのが、まあ、小規模多機能型居宅介護になるんですね。はい。まあ、通い、訪問、通い、宿泊ですね。まあ、これらすべてを、まあ、一つの事業所で、やってしまおうよという。まあ、この三つのサービスの他にもですね、あと、まあ、ケアマネジメントですね。まあ、介護支援も、まあ、この中でやってしまうというような感じですね。はい。まあ、通常は、居宅介護支援事業所というところで、まあ、ケアマネジメントをするんですけども、こんだけの、まあ、サービスが揃っているのであれば、まあ、小規模多機能型居宅介護の中で、ケアプランを立てた方がわかるんじゃないかと、利用者さんのことをよく知っている人が立てた方がやっぱりいいので、まあそういう意味合いからも、ケアマネジメントはもう小規模多機能型居宅介護の中でやってしまうというような感じですね。はい。で、一応まあこれ登録制になってまして、で、まあ29人以下で運営をするというような感じですね。はい。なんで、まあこれのまあメリットとしては、まあ例えばね、訪問介護を利用者さんが使う側の視点に立って考えてみると、まあ訪問介護やったら訪問介護事業所、訪問介護の人と契約を結ばないとダメ。まあデイサービス行くんであれば通所介護の人と契約を結ばなければダメ。まあ短期入所も同じですね。まあショートステイ使うのであれば、ショートの人と契約を結ばなければならないというような感じで、もう結構何回もこう契約をしなければならないものに対して、まあこの小規模多機能型居宅介護っていうのはもう登録制なんで、これ1個登録してしまうと、まあ全部のサービス、通いも訪問も、宿泊も全部使えますよっていうのが、一応まあメリットなのかなというふうに思いますね。だから登録しとけば、全部、このサービスは使えますよというような感じで、で、それに加えて、まあケアマネジメントも組んでくれるというような感じですね。はい。はい。で、今回また1番から5番まで順番にね、見ていきたいなというふうに思います。1番、介護支援専門員の配置は義務付けられていないとありますけれども、これ最初に説明したやつですね。小規模多機能型居宅介護の中にケアプランっていうのが、サービスとして組み込まれているので、介護支援専門員っていうのはもう必須になってくるんですね。はい。なので義務なので、一応これ罰ということになりますね。はい。で、まあ、このケアマネの、この仕事内容としては、小規模多機能型居宅介護の、居宅サービス計画と、普通のケアプランと、まあ、この二つが、主な仕事になってきて、それプラス、一応、ま、その兼務ですね、まあ、訪問介護員とか、まあ、ショートの、従業員であったりとかっていう、その、他の仕事と兼務するっていうことは、できるよ、ということになってますね。はい。はい。で、次2番ですね。一つの事業所が、一人の利用者に対して訪問、通い、宿泊を組み合わせて提供する、形態のサービスであると、いうことなんですけども、これもこれ丸ですね。はい。これも冒頭で説明した通りですね。はい。訪問、通い、宿泊と、まあ、この3つのサービスを一つの事業所でやると、いうことになりますね。はい。で、次3番ですね。指定事業所は、自然に恵まれた郊外に立地していることが望ましいとありますけれども、はい、まあ、これは×ですね。はい、地域密着型サービスなので、ですが、その住宅地の中にあって、で、まあ、そこの中で、その利用者の家族とか地域住民との交流ができるようにっていう、ところが望ましいというふうにされてますね。はい、なので、3番×ということになります。で、次4番ですね。利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所に利用者登録をすることが可能であると、ありますけれども、これ×ですね。はい。登録は一つだけになりますね。はい。まあ、介護報酬というのが、その1ヶ月あたりの、定額で算定されるので、まあ、いろんなところに登録されるともうわけわからんくなってしまうので、もう一つにしてくださいということと、あとまあ、その利用者とか従業員の馴染みの関係を築きながらサービスを提供できるっていうのも一つのメリットなので、でまあ、それが、その複数の事業所を登録してしまうと、それができなくなってくるので、またちょっと全然違う趣旨になってきたりとかするので、まあ、これはやめてくださいねということですね。はい。 ということで、4番、×ということになりますね。はい。で、次、5番ですね。通常の事業所のほか、本体事業所との連携を、密接に取りながら運営するサテライト事業所という形態があるとありますけれども、これ、丸ですね。はい。まあ、小規模多機能型居宅会合の、まあ、本体があって、まあ、この本体から、なんか子供みたいな感じで、サテライト型事業所っていうのが一応2つ、作れるという風になってますね。だからまあ訪問介護は、まあサテライト事業所の方から行って泊まるのはまあ本体で泊まるとかっていうような感じで、一応作れるということにはなってますね。はい。だから一応まあ、この本体からだいたい20分ぐらいで行けるようなところに、設置してくださいねっていう規定とかもあるって感じですね。はい。で、一応それが2つまで、サテライト事業所っていうのを作れるということになってますね。はい。5番丸ということになりましてですね。問い53の正解は2と5ということになります。はい。で、一応、まあ、定員数ですね。まあ、本体と、サテライト型事業所ということで、まあ、定員数まとめてますので、こちらもまた見ていただければなというふうに思います。それと、あと、介護報酬は1ヶ月あたりの、定額で算定されるというところ、4番のところでやったやつなんですけども、まあ、これはですね、平均利用回数が週4回に満たない場合っていうのは、これ減算対象となるので、まあ、この辺も、まあ、過去に問題出たことあるので、ここも覚えておく必要があるかなと思います。はい。で、まあ、あと、介護支援専門員の、業務ですね、居宅サービス計画と、ケアプランと、この2つが軸に、一応、まあ、兼務はできるということになりますので、まあ、この辺ぐらいまで押さえておくと大丈夫かなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます。